皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良さんです。
こんばんは、ウヨチータです。
こんばんは、つむぎです。
よろしくお願いし
よろし
ま
くお
す。
願いし
お願い
ま
し
す。
ま
パチパチパ
す。
チ
パ
パ
チ
チ
パ
パチ。
チ。前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えは、劇場版、鬼滅の刃、無限城編、第一章、赤座再来、でした。
長い。
今日も映画を見てきました。それでは、野木良さんから点数を言いたいと思います。野木良さん、80点です。
おー、おー。ウヨチータさんです。99点です。
おー。
つむぎです。70点です。
あーはー。
ムエさんの点数を聞いておりますので、ムエさんの点数を言いたいと思います。ムエさんの点数は、90点です。
おー、なかなか高いぞ。
一言感想があります。夏祭り感覚で頭空にして楽しめば爽快でした。80点出しましたけど、すごい良かったです。今までにない戦闘シーンとか小道具を使ったりとかして、いい感じに出てました。点数下げたんは、父ちゃんの活躍が少なかったことです。
なるほど。序盤でね。
誰が助けたん？
警察かな？
警察かな？なんか、すっか
警察
りあ
か
の
な？
世に行ったのかとずっと思ってたら、生きてたから、あれ？誰が助けた？って思って。その辺がちょっと、いまいちわかんなくて。俳優さん、テレビドラマから来てるから、やっぱり、テレビドラマから来た人って低く見られるっていうのがあったから、出番低いのはそのせいかなと思ったんですね。めちゃめちゃ期待したんよ。あのお兄ちゃんに。今回、ウヨチータさん的にこれはジェットコースタームービーではなかったんですか？
ジェットコースターじゃないですね。次々やってくる危機が、目先を変えていてくれたので、ジェットコースターじゃなかったです。ジェットコースターって上がったり下がったり、上がったり下がったりじゃないですか。でも、今回のは、戦い方っていうか、見せ方っていうのが、短い時間で、次々変わっていってくれたんですよ。目新しいと描写が、次々出てきてくれたんで、
それはありましたね。これでもかと言わんばかりに。
一応ムエさんと同じでね、何も考えずに見られたことと、それから複雑怪奇な演出とか、それから、この作品を見てないと、わからないぞ、とか言って言う、忘れてしまった遠い過去のキャラが出てくる、とか言って言うのもなくて、一応、主要キャラの人たちが、ポロポロポロポロと出てきてくれたので、安心して見ることができた。人間関係をこう考えながら、この人こうなった時、この時間帯だからこうなのかなっていうのを考えずに見ることができたので、頭空っぽに見てしても楽しめたっていう映画で、俺は99点。マイナス1点っていうのは、これ多分皆さんは反対意見だと思うんですけど、いろんな意味で、本編の主人公が、ちょっと、興行収入的に出た方がいいんじゃないかっていうところもあるとは思うんですけど、彼が出てきたことが、ちょっと俺、逆に不満で、で、マイナス1点です。
確かに僕、それ反対意見ですね。僕は逆に出てきてよかった。この手の作品だったら、よくある、番外編とかになると、本編のやつの主人公が出てこなかったりとかして、がっつりとまでは言わんかったけど、美味しいところ持ってったじゃないですか。だから、あの活躍ぶりで、本来の主人公が生きてる世界観と同じ線上に、ライン上に、今回の主人公もいるんだよという、統一した共通の世界観を持ってるっていうところが強調できてよかった。遠く離れた国でやってるとか言うんじゃなくて、同じ、ね、旅館も同じあったし。
旅館
旅
ね。
館 私、正味、今までの人出てきてくれて嬉しかったんですよ。出てきてくれたことはすごく嬉しかったんですけど、それに対する野木らしさんの良かったっていう意見と、隊長さんの悪かったっていう意見と、なんか両方ともわかるような気がします。あの人すごく、やっぱ伝説の人じゃないですか、ブギーマンみたいな。だからすごい、今作の主人公が若干弱く見えちゃうのかな？ と私は思ってしまって、まあそれも必要なんですけど、彼は本当にね、鉛筆でいろんなことができる人だから、
そうですね。そうですね。
鉛筆一本でいろんなことができる人だから、そう、彼はとってもすごいんだよっていうのをするために、うん、その、今回の主人公と差別化するっていうのはすごく大事なことだと思うんですけど、うんうん、やっぱり段違いに強いんだなっていうのがすごくありありとこう出されてしまう。いまいち今回の主人公は結構ハンデがあると思うんですよ。うんうん、本当に私あの人あんなに背ちっちゃいなって思わなかったぐらいに結構背が低いですよねきっと。体がやっぱり細いのにあの職業を継ぐには厳しいと思うんですよ。さっきも同じようなこと言いましたけど。
168センチ。
そうですよね、うん。そんなに高くないと思うんですよね。で、大の男を相手にしないといけないし、うんうん、こう、筋骨隆々な人たちも出てくるし、なんなら複数人で来るじゃないですか。
うんはい、
で、あの、おかみさんのところで修行をたくさんさせられて、かあの、主人公すごい、あの、過去のことを、うん、お父さんのこととかをいろいろと思いながら、それでもって言ってバネにしてやってきたんですけど、いまいち、なぜ、あの状態で彼女が立ち回れるのかが私はちょっとわからなかったんですよ。あなたは、その体の大きさを尺度にしてるうちは相手に勝てない。
うん、うん。
だって相手が強すぎるんだから。それはもう一生変わらない。うん、だからもっと、あなたのその、性別と、生かして、ずるく戦いなさいって言われて、
うん、
蹴った場所がそこだったっていうだけしか私は見なかったわけですよ、あそこで。
うん、痛いもん。
そう。だから、要はそういう、なんでしょうね、そういう場所を蹴ってはいけないっていう、禁止自体を自分で作らずに、うん、ノールールでやりなさいっていうことで彼女は強くなったっていう説明だと思うんですけど、うん、それでもあのハンデは覆らないような気がしたんですよ。うん、だから、彼女の本当の努力だと思うんですけど、いまいちそこで私は、
うん、
なんでだろうってなってしまって、ちょっと若干点数が下がってしまったところがあります。うん、皆さん結構、いけました？受け入れられました？
でも、そこを、団子みたいなものが連なってるとか、持ち歩くガスコンロ、あれでカバーしてるんだと思う。
そう。だからやっぱり、そうですね。主人公のポテンシャルというよりかは、そういう、ガジェットで頑張ってたんですよ。
主人公のポテンシャル上げてしまうと、本来の主人公食ってしまう恐れがあるからっていうのがあるんだと思うん
ですね。そうですよね。そうですよね、うん。
肉弾戦は基本的にもうボロ負けですもんね。
うん。
そうですよね。
投げられて、
そう。
投げられて、投げられてでしょ？
そう。そ
う。うん。だから、あの、何かな、さっき言ったガスコンロもそうやし、
うん、
それから、消火ホースもそうだし。う
ん、ああ、あれも良かったですね。
うん、よかった。よかった。よかった。あれ良かったね。
良かった、うん、
パイナップルをあの、相手に食わせてさ。
ああ、はいはい。
で、ドア閉めて、ボーンとかさ。
あれ良かったね。
あれすげえ、演出がすごい、新しい、その戦い方を次々やってくれてたん。
そう。
この映画おもろいなって思いながらずっと見てましたよ。
あそこ良かった。
なんか手に握るやつの下に包丁つけててね、ぐさっと張ってバキュンと打つっていう、はい
は
い
はい。うん。で、しかもあの、刺してからひねるやないですか。刺してひねってバーンやから、うまいことやってるなと思って見よったっすよ、
う
ん
う
ん。
そう。
でね、今までのこの、本編で、潜入するとこが始まって、もうすべて仕事が終わった後でそっから脱出していったじゃないですか。
うんうん、
で、人がもう、そこら辺に引っ張り人が死んでるし、
うん、
で、最後車に乗って、さあ、早速に帰るんかなって思ったら、
うん、
ああ、交通事故起こして、あ、また、うん、続くのか、うん、これ、今までこんなんなかったぞって思って。
あのシーン良かったね。さあ、去っていってバーンと戻るっていう。
うん。うん、え、なんで戻ってきてるのって、うん、その瞬間もそのまま左折して、カメラの向こうに、消えていくんだと思ったら、消えずにそのままこっち戻ってきたから、あれこれどういうことどういうことどういうことっていう。うん。あの、間違いなく DVD で見たら巻き戻しのシーンではありますよね、あれ。
そうそう。
うん。うん、
だからあの自己シーンとかも結構面白いシーンが、
うん、
見たことがないシーンが結構続いたんで、飽きなかったですね。
うん。工夫が凝らされているあれでしたね。
う
ん
う
ん、
そうですね。本作で言うと、この主人公の本来の職業って違う仕事もらったじゃないですか。やるんじゃなくて守れっていう。
う はい、
はい、はい、はい。
あれも言うたら、それほどこの子はそんなに強くないから、倒す方の仕事をやらすよりも、守る方の仕事が向いとんやないかっていう。何でもかんでも倒す仕事じゃなくて、守る仕事もあるんだよっていうところを見せてくれたのも良かったです。
ああ、職業の、なるほど。確かに。幅というかですね。仕
し
事
か
の
も、
種類か。
次々失敗してるしね、練習で。
そう。
あれ痛いよね。
痛いと思います。
日本のガスガンのレベルじゃないよね、多分痛さ。顔向いて打ってるから絶対目当たったら失明してるよとかと思いながら、あのシーンずっと見てましたよ。
赤いドレスは防弾じゃなかったんだね。
みたいやね。
なんかあの世界、みんな防弾の服着てんの
そう
に、
そうそうそうそう。
防弾高いんかな？金。あの子の給料では買えない。僕もう一個不満点があるんですけど、いいでしょうか。前の前の作品と一緒なんですけど、子供時代が長い。僕どうも子供時代が長い作品はダメみたいです。
って思わなかったん
長
で
いっ
す
て
け
思
ど。
わなかったけど
わ、もう
な。
あれがダメ。あの長さで。子供時代の悲しいエピソードがあって、パンと画面変わったら大人になってるのかと思いきや、おじさんが迎えに来たりとか、連れて行かれてどうとかってあって、意外に長かったなっていう。子供時代があるんはいいんよ。なんか子供時代で、オルゴールを手に持って、パンと画面が変わって大人になって、オルゴールを手に持ってるぐらいが良かったんよ。ちょっと最初の悲しい事件はもちろんいるけど、その後がちょっと長かったかなっていう。
全然思わなかった。
でも僕やっぱりね、子供が出てくるのダメみたい。
大河ドラマどうなんの？
子供シーン嫌い。大河
そう
ドラ
なん
マ
だ。
も朝ドラマも子供シーンは全部作り話だから。大体子供時代のエピソードなんかって残ってないんだから。アンパンなんて新聞社に就職してから二人は出会ってるのに、幼馴染の設定になってんのよ。ほんで、なんか脚本家のインタビュー見たら、これ本人亡くなってるからあれだけど、生きてたら絶対怒られますよねって書いてるんですよ。あんまりにも作り話です。
いやー、そうですね。結構今回あれですよね。ルール破る人が割と多めだったのかな。
おい、おい。
多いですよね。あの世界、割と本筋だとそこまでルールを破らないで生きてて、マジで主人公が破った時に、こう、戦慄が走るとか、
そうそう
みた
そ
いになったじゃないですか。
う。
この安全地帯で掟を破ったのか、みたいな、こうなんか、お前、祠を壊したのか、みたいな感じに言われる やつだったじゃないですか。でもなんか、主人公もなんか結構、ね、もう最初からこう、旅館で結構侵入しちゃうし。
それ見てて、あれ、これルール違反じゃないの？大丈夫なの？って思ってた。
俺も思った。あれは思っ
まあで
た。
も、誰もね、手を、染めてないじゃないですけど、人を殺してないので、OK という判定がなされたので、よかったね、と思って。顎を砕いたぐらいで、まあ、OK でしょうという話になりました
あ
し。
れは発砲しなかったらいいってこと？
撃っちゃダメでしょ？あそこ。撃つのイコール、まあ、殺人もダメっていう。
未遂でもダメなんでしょ
か
う？どう？
なぁ。でも、防衛やからいいんやな。まあ、いいじゃない。
一番最初に撃ったのは、あそこに止まってたパパなんですよ。だって銃はあそこに突きつけてたんだから。そう。だ
あ、で
から、
もあれ、自動だよ、自動。
そう。あれは、でも、侵入してこなければ、撃たないものなんだから、それは侵入してきたルールを破った方が悪いだから、多分侵入者が悪いになると思うんですよね、パパよりも。
アイスがさ、子供のために食べてたっていうのがね、あ、子供か、子供がいたからアイスが好きだったんか。
ルームサービスですね。
ルームサービス。ああ、やっぱりな、お父さんなんだなって思って、あれ。
いや、でも私は、あの人が役者な時点で、この人悪いやつじゃないだろうって思いながら見てましたよ。この人絶対訳ありのいい人だろうって思いながら。まさか、私、前情報を知らなかったから、お前出てたんかってすごい思いましたけど。
ああいうとこ必ず行くよね。ああいうどんどんどんどんって音が鳴るデスコに。
デスコね。必
デス
ず
コ
出るよ
に。
ね、デスコ。
あ、なんでだ
な
ろ
んでなんだろ
う。依頼人がいるような金持ちの集まりがデスコなんじゃないですか。
で、ワンワンバンバン打ったら、そこだけが大騒ぎしてるけど、他のところはそんなん関係なしに踊ってるでしょ。なんだろう、あの能天気さ。
我々もそんな事故とかそういうことが起こってわーってこうやってスマホで見るようなところがきっとあるから そうなんでしょう。
今までは街全体の中の誰かが敵だったけど、今回は村全体が敵やっ ったでしょ。
うんうん、
いや、あれも結構厳しかったですね、
うんうん。出会う人出会う人がみんな敵だったっていうのは。
そうそう。それでなんか子供がこういうシーンやるやん。バーン。
うん、やってたやってた。
あれが最初、そう、初めて見た時は子供のちっちゃないたずらとかと思いきや、実は違うという。
うん、ちゃんと訓練してるんだよね。そうそ
う、本当の意味でお前やっちゃうぞという仕草だったっていう。
うん。
うん、あれうまいな、あの演出。
子供はどのぐらいの戦闘能力なんでしょうね。
俺よりは強いと思う。
うん。でも、要はあれ、普通に車で乗りつけることできたね。最初はなんか田舎の観光地みたいなところに行ったかなっていう乗り方思いきや、完全に部外者やったわけでしょ、全員的なんだから。うん、そしたら、うん、街に入れることすら本当はしちゃいかんはずなんよ。うん、なんでやすやすと入れてしもたんやろ。
あそこは完全に観光地やったんですよ。
あっこう自体は観光地なんですか、
ね、観光地やから観光客も来るし、お前も外から来て、この一族になったじゃないかっていうことは、うん、外からの血を入れなくちゃいけないから、で、そのまま知らずに出る人もいると思うけど、そのまま取り込まれている人、うん、
はいはいはい。
で、取り込まれている人でこれはいかんっていうんで、脱出する人がいるんじゃないかなって俺は思った。うん、
なるほど。うん。
あと、生き別れのお姉さんもね、幼い時に別れてそれっきりやったらもう情はないんじゃない？仲間倒して、ボスビビるやん。なんでお前、わしの社員殺すんやっていうような感じで。あれ言えば、妹守って自分の部下殺すわけでやろ？
うん。うん、
その一瞬で情って湧いてくる？あー、妹助けないかーん、言
う
て。
9歳って言ったらちょうど、心がこう完全に固まった時期じゃないですか。
うん。
だから妹がいたのに妹が死んでしまったっていう。うん、で、その子が生きとったっていう炎が、俺大きい、
うん。大きいと思います。うん、うん、うん。やっぱ血ですよ。
で、その後助けて2人で頑張るんかなと思ったら、あっさり消えていくしね。
消えたね。意外にあっさり消えたね。
意外にあっさり消えたね。
うん。で、うん、妹の方は別になんともなかったしね、そうそうそうそう、思ってなかったね。
妹なんてかんじゃって頑丈やね。
確かに。そう。でも、あそこ観光地って言ってたけど、あそこのレストランみたいなところにいた人は全員あの村の人だったんですよね。後から武器持って集まってきてたから。ね、うん、だから、どこまでがその観光の人だったのかが私はよくわからなくて、中に入ってきた人を殺さないのは、結局あそこに入った時点でもう殺せるからかな。入る前に殺さないのは。だって何人もそこのアジトを調べに行った人が全員消息を絶ってるんだから、あそこから生きて帰れた人間って、今回の主人公以外にいないんですよ、
多分。
だから別に、来る前に殺さなくていいと思います。だって、囲めば絶対に殺せるから。
うんうん、そしてもお土産がオルゴールだけっていうの寂しいね。
うん、日本の観光地に食されてない？
いろんな種類のオルゴールあったけど、あんなにもいらねえよと思って。
音楽が違うんじゃないですか。チャイコフスキーじゃないやつがあるんじゃないですか。
なるほどね。
わかんないけど。でも今回のタイトル回収がすごく私は上手だなって思って、
うんうん、
一番最初にそのオルゴールって回るのが始まり、うんうん、主人公の職業で一緒に女将さんに鍛えられてた時にあなたはダメよって言われた友達がいたじゃないですか。
う
ん、
はい。
はいはい。
で、その子は無事に舞妓さんになったじゃないですか。主人公がその舞妓さんの舞台を見に行って、その主人公の、値が決まって、うん、いくらって言って、こう、みんなの携帯が、わーってなるところでこう終わるじゃないですか。うん、回収の仕方すごい上手だなって思ったんですよ。うんうんうん、タイトルからすべてそこが一貫していって素晴らしいなと思って。うん、私これを見た時にちょっと同じようなので、結構前に赤いツバメをちょっと思ってて、同じようなものとして。まあ、全然、うん、環境としては違うんですけど、女の人が職業で頑張るっていうためには、そういうことをさせられるのかなって思ってたんですけど、そういう描写が一切なく、本当にガジェットで撮ってくれたっていうのが私はすごい、そこはもう描き方としてめちゃめちゃ好きでした。私が見た映画と今回の映画とは、その敵の倒し方が全然違うので、アプローチの仕方が違うからそらそうっていう話ではあるんですけど、ハニートラップみたいな形で敵を、うん、殺してたんですよ。ちょっと、点数なんか上げたくなってきました、今。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。